JM-XR2400-4T ピョートル・イリーチ・チャイコフスキー1840-1893ピアノ協奏曲第1番変路単調作品23ヴァン・クライバーン・ピアノキリル・コンドラシン・指揮交響楽団録音1958年5月30日、ニューヨーク・カーネギーホール。マスター、オリジナル3チャンネルマスター。オリジナルプロデューサー、ジョン・ファイファー。オリジナルレコーディングエンジニア、ジョン・クロフォード。マスタリングエンジニア、滝口博道。LP 初出。LSC-2252 1958年8月国内 LP 初で LS-2183 1958年9月驚異の復刻技術 XRCD24 クラシック登場オーディオ評論斉藤博次多くのベストセラーアルバムを送り出してきている XRCD2 クラシックの精神を継承し、さらなるバージョンアップを実現したのが XRCD24 クラシックであり、すでにパイアールの指揮及びサットマリーのバッハオルガン名曲集の2枚がリリースされているが、今回ハイフェッツのベートーベンバイオリン協奏曲クライバーンのチャイコフスキーピアノ協奏曲第1番という RCA レッドシールレーベルが誇る歴史的名盤2枚が加わることになった。この新たなリマスタリングシリーズにおいては、従来の20ビットマスタリングから24ビットマスタリングへとグレードアップされるだけでなく、マスタリングからカッティング、プレスに至る全工程において、今までに培われてきたノウハウと新開発技術とが惜しげもなく投入されており、従来を大きく上回る超高音質シリーズとして新しく誕生したと言っても過言ではないのである。RCA は2トラックステレオ録音を1954年から開始しており、1956年からは左、中央、右情報の3トラック録音を確立し、ライナー、ミュンシュ、ルービンシュタイン、ハイフェッツなどの名演奏家による名盤が生み出されていったのは周知の通りである。それらの3トラック及び2トラックのオリジナルマスターテープは、アメリカ・ペンシルバニア州ボヤースの山中にある BMG のマスターテープアーカイブに大切に保管されているが、その貴重さゆえに、アメリカ国外への持ち出しが禁止されているのだ。そこで、XRCD シリーズ用の素材は、ニューヨークの BMG スタジオにおいて、3トラックから2トラックへのトラックダウン、オリジナルが2トラックの場合は、2トラックマスターコピー、することで制作されてきたのであるが、今回の新シリーズからは、同じニューヨークの19丁目にある、サウンドバイトスタジオが使われることになった。ここは指揮者のデイビッド・ジンマンの隷属でエンジニアでもあるポール・ジンマンが経営するマスタリングスタジオで、今年2月から3月にかけて日本から XRCD 担当の滝口・杉本の両氏が渡米し、集中的な作業が行われたのである。ボヤースからスタジオに運ばれたオリジナルマスターテープは、現存している貴重なアンペックス社の3トラックレコーダーで再生され、スチューダー社のミキシングコンソールを経由して2トラックへと落とし込まれる。オリジナルが3トラックの場合、センターチャンネルをどういうバランスで左右に振り分けるかという点についても、当時の資料や揮発売 CD、そしてBMG で実際の録音に携わっていたエンジニアの意見を参考にしながら、実際に視聴しつつ 慎重に決定される。今回発売の2タイトルのうち、1955年録音のハイフェッツによるベートーベンは、オリジナルが2トラック。1958年録音のクライバーンによるチャイコフスキーは、オリジナルが3トラックであった。また、日本から持ち込んだ数種類のアナログケーブル及び電源用ケーブルも、スタジオで比較視聴の上、最適なものが選ばれた。持ち帰った2トラックのアナログテープは、入念にチューニングされた特別仕様の専用再生デッキから送り出され、やはり JVC 特注のサウンドコンソールを経て、24bit K2AD コンバーターでデジタル情報に変換。デジタル K2 インターフェースを介して、MO レコーダー、PCM9000 で、24bit のデジタルマスターが制作される。マスタリングシステムの面では、デジタル系のクロック精度、ルビジウム発信、伝送ケーブル、アナログ及びデジタル系、や、すべての関連機器の電源品位が重視され、さらにマスタリング時には、マスタリングルーム内の照明や空調の電源も落とす、雑音発生の可能性があるため、という徹底管理が行われていることも、XRCD についての様々なレポートで周知のことだろう。カッティング工程においては、24bit MO カッティングマスターは、デジタル K2 インターフェースを経て、独自の 24bit K2 スーパーコーディングが施され、44.1kHz 16bit という CD フォーマットのデジタル情報に変換される。その後、CD 信号への変換処理、EFM エンコーダーを経て、新たに開発されたエンコード K2 プラス K2 レーザーシステムによりカッティングが行われ、原版が制作されるのである。24bit 情報から 16bit への変換方式は、通常ノイズシェーピングやディザ方式が定着しているが、XRCD24 では、新開発の 24bit K2 スーパーコーディングで行う。その方法は、24bit を上位 16bit と下位 8bit に分割し、下位の情報から音楽信号への波形の忠実度やニュアンスをデジタル的に摘出して上位情報に加味するという JVC 独自の方式である。XRCD シリーズは、オリジナルマスターのサウンドクオリティを驚異的なまでに復元してみせてくれたことから、XRCD はイコライジング処理などの強度な人為的な処理を施していると誤解されがちだが、そうではない。XRCD シリーズの基本的な精神は、オリジナルマスターに含まれる音楽情報を録音者の意図に沿い、余すところなく CD に忠実に盛り込む、というものだからである。新しい XRCD24 クラシックの超高音質の秘密は、まず第一に、革新となるマスタリング工程において最適なアナログ信号及びデジタル情報伝送用ケーブルを選択し、 XRCD24 用に新開発されたマスタリングシステムを用い、オリジナルサウンドを実現するべく、絶妙な音質補正を行うこと。そして第二に、マスタリングからプレスまで、すべての工程に最善の処理方式を採用していることが挙げられよう。オリジナルマスターの持つ、オーディオ的なバランスや音色、音質、音楽的な雰囲気やニュアンスを、CD という器の中で驚異的に復元させるためには、各工程に最善と思われる方式の機器を配した総合的な処理環境の整備と、何よりも音楽と正面から向き合い、最良のサウンドを作っていこうとする各工程のエンジニアたちのこだわりが必要であり、XRCD24 クラシックでは、そのことがこれまで以上に高いクオリティで達成されているのである。まさに、JVC の総力を挙げて実現させた 究極のリマスタリング CD シリーズと言えるだろう。ヴァニューシャのチャイコフスキー、アラン・ケイズ、訳長沢菊也。1958年4月にモスクワで開催された第1回チャイコフスキー国際コンクールでの輝かしい優勝によって、テキサス州キルゴアで学んだ23歳のピアニスト、ヴァン・クライバーンは一躍世界中の音楽関係者の注目を一身に浴びることになった。伝え聞いたところでは、クライバーンがコンクール優勝後にソビエトの主要都市で行った演奏会は、彼に被験するほどの衝撃をこの国の聴衆に与えた音楽家は、国籍を問わず記憶をたどれる限り過去を遡っても思い浮かべることができないとまで称賛されたのである。コンクールでは予選の段階からクライバーンはセンセーションを巻き起こし、モスクワ中にこの6フィート4インチで160ポンドというがっしりした体格の若者は、ハラショー、ロシア語で素晴らしいの意、という噂が広まった。決勝前夜には、すでにモスクワっ子たちは彼のことを、ヴァーニャ、ヴァンにロシア風の愛称をつけた呼び方、と呼び、その人気は、スタチン・ハラショー、ロシア語で非常に素晴らしいの意、とまでに高まっていた。4月11日の決勝では、クライバーンはキリル・コンドラシン指揮のモスクワ放送交響楽団と共演して、ピアノ協奏曲を2曲、チャイコフスキーの第1番とラフマニノフの第3番を弾き、聴衆を熱狂の渦に巻き込んだのである。1位だ、1位だ、と叫ぶ聴衆の間では、彼はすでにヴァニューシャ、ヴァニチカと親しげに呼ばれていたのである。モスクワでの成功はほどなくしてアメリカへ帰国しての凱旋演奏会でも繰り返され、コンクールの結果が正しいものであることを証明してみせたのである。5月16日にニューヨークに到着したクライバーンは、休む間もなくリハーサルに取り掛かった。3日後の5月19日にはカーネギーホールで演奏会が予定され、モスクワで弾いた同じ2曲のコンチェルトがプログラムされていたからである。指揮者にはクライバーンのたっての希望でコンドラシンがソ連から招聘された。彼は故国では連邦人民芸術家の称号を与えられているほどの優れた音楽家であり、クライバーンとニューヨーク、フィラデルフィア、そしてワシントンで共演したのである。カーネギーホールでは満場の聴衆による圧倒的な喝采で迎えられた。中、5月19日の演奏会からはラフマニノフのピアノ協奏曲第3番が1959年になってレコード化されている。オーケストラはシンフォニー・オブ・ジ・エア、旧 NBC 交響楽団。現役 CD は BVCC37347、1970年録音のパガニーニ教師曲とのカップリング。中終わり。フィラデルフィアのアカデミー・オブ・ミュージックでは、前代未聞のスタンディングオベーションが巻き起こり、ワシントンでも輝かしい成功を収めたのである。アメリカの聴衆や批評家の反応は、最初のカーネギーホールでの演奏会を評したニューヨーカー氏のウィンスロップ・サージェント氏の次の言葉に集約されている。クライバーン氏はグランドスタイルによる巨匠ピアニストであることを証明した。それは特別な非常に印象深いピアノ演奏なのである。彼こそはセルゲイ・ラフマニノフ、ジョゼフ・レヴィーン、ヨーゼフ・ホフマンといった偉大な19世紀の、そして20世紀初頭のヴィルトゥオーゾたちの伝統を現在に伝える名手と言えるだろう。こうした伝統が 若いクライバーン氏の中で生き生きと開花しているのを確認するのは、どれほど心強いことであろうか。クライバーン氏には、数えきれないほどの技巧が備わっている。彼のオクターブパッセージは電撃のようであるし、ボリュームのある音は無限に変化する豊かな音色を備えている。彼は、望めばこうした技巧を極限まで発揮して華麗な演奏を披露することもできる。しかし、クライバーン氏の演奏で最も心を捉えるのは、過去の巨匠たちのスタイルを思わせる絶妙なルバートであり、デリケートの極みとも言うべきピアニッシモであり、フレージングの美しさであり、ひそやかな緊張をたたえた抑制感であり、繊細な音楽性なのである。それらすべての要素によって、この驚異的なピアニストが形作られているのである。1958年8月発売の LSC2252 初集の解説を翻訳したものである。訳中。若きクライバーン RCA デビュー。わらしなまさみ。1958年4月13日の日曜日は、人工衛星で花面を沸かされたアメリカ人にとって、誠に記念すべき最良の日ではあった。他でもない合衆国は、テキサスの23歳の青年ピアニスト、ヴァン・クライバーンが、モスクワで開かれたチャイコフスキー国際コンクールで、持ち駒の豊富なソビエト陣容を尻目に、見事、一等賞の金メダルと、賞金2万5000ルーブル、6250ドルをかっさらったからである。チャイコフスキーの国でチャイコフスキーを弾いて金敵を仕留めたのは、その栄誉の担い手である、縮れ毛の面長な青年、身長6フィート4インチ、体重165ポンドというノッポである、の居住地の名をポピュラーにしている、テキサスヒットのように、音楽の世界的センターとしては、いささかすんたらずの実情に甘んじていたアメリカとして、合衆国の優に実施を起こす大交響楽団の中で、純国産の指揮者を常任に迎えているのは、ニューヨークフィルハーモニーただ一つだし、それもごく最近からである。正しく鬼の首を取ったも同然の喜びで、したがって、彼がリンドバークの大西洋横断以来といわれる大歓迎を受け、一躍アメリカの国民的英雄にのし上がったのも無理からぬことである。すでに4年前、審査の厳格さをもって名高いレーヴェントリット・ファウンデーションの最高賞に選ばれ、それまで5年間一等賞は空席を続けていた。ミトロプーロスの指揮で、ニューヨークフィルハーモニーとチャイコフスキーのピアノ協奏曲を弾いて絶賛を博したほどの実力と経歴の持ち主ではあったが、彼がモスクワで9人のピアノの入賞者、日本の松浦豊明が第7位、クライバーンの同僚のダニエル・ポラックが第8位、バイオリンの部の優勝者はソ連のクリモフの先頭に立ってフルシチョフ首相夫妻から握手と花束を受け取ることになるとは、誰も予想していなかったらしい。一例を挙げると、モスクワ駐在アメリカ大使夫妻は、コンクールの最終審査の演奏会に強いて出席する必要を感じていなかったということだし、クライバーンに届いた祝賀電報の第一審が、キルゴアの国立銀行からであったのも、そのことを物語っている。コンクール参加者の滞在費は、すべてソビエト政府によって賄われるが、クライバーンのマネージャーであるコロンビアアーティストビューローは、彼のモスクワ行きにすこぶる冷淡で、旅費はマーサ・B・ロックフェラーミュージックプログラム講演会の補助によって調達されたものの、片道はソ連政府負担。旅行の準備、その他のために、彼の財政は赤字の限界を超え、ナショナルバンクから7000ドルに及ぶ借入金をもってしても、アパートの電話が通話差し止めになるという緊急事態にあったのである。しかし、もう大丈夫。コンクールの賞金は半分だけ国外持ち出しが許可されているから、 それで借金は半分近く返せるし、年間かろうじて3000から7000ドルの間を上下していた彼の収入は、テキサス州がダラス交響楽団への出演のために誇りを持って支出した9000ドルのギャラだけでもそれを上回ることになり、ニューヨークフィルハーモニーはコンクール以前に契約していた当期1回の出演を即時に4回に増やして、出演料も1000ドルないし2500ドルのアップとなったのだから、銀行にとって今後はますますもって上得意様というわけである。ところで、チャイコフスキー国際ピアノ・バイオリンコンクールの審査員は計16名で、委員長はショスタコービッチ、ピアノの部はギレリスを筆頭に、リヒテル、ゴルデンヴァイゼル、カバレフスキー、その他。バイオリンの部は、オイストラッフ、コーガン、ジンバリスト、ハチャトゥリアン他、という、国内国外のそうそうたる音楽家によって構成され、我が国からも名誉あるオブザーバーの一人として、山根銀次氏が出席したが、19カ国から集った50人のピアニストの中、第1、第2次の予選を通過した入賞者が、A、チャイコフスキーのピアノ協奏曲の第1番または第2番、B、コンクールのために特に作曲されたソビエト作品、C、自由選択の協奏曲を本選で弾いて順位が決定される。クライバーンはチャイコフスキーの第1番とカバレフスキー作曲の課題曲ロンドの他にラフマニノフ第3番を選んだが、ラフマニノフは彼の理想の作曲家で、レニングラードのチャイコフスキーの墓を訪れた時、クライバーンは一救いのロシアの土を袋に収め、その土でニューヨークのバルハラにあるラフマニノフの奥付きにロシアのライラックを移植する意向を明らかにした。ラフマニノフはご承知のように、ロシアに生まれてアメリカに帰化した作曲家、そして世紀の大ピアニストである。クライバーンがモスクワで金メダルを勝ち得たのは、ロシアの音楽を愛するアメリカの青年に寄せた偉大な先輩の例の導きでなかったとは言い切れないだろう。しかし、テキサス無宿の若者は、音体ラフマニノフよりも一層豪快である。彼はラフマニノフがあまりの難しさに書き換えたカデンツァ、第3番の協奏曲の原譜をコンクールで訳もなく引き去ったという。顔も長いが指も長く、1オクターブ半を楽に打鍵できる巨人的な手に恵まれ、審査員の一人であった作曲家のカバレフスキーは、ラフマニノフよりも良好、100年に一人か二人しか現れないヴィルトゥオーゾ、と彼に折り紙をつけている。ともかく、圧倒的な迫力にみなぎった演奏家で、山根銀次氏の談話。それは、このデビュー LP のチャイコフスキーでもはっきりわかることだが、いわゆる力演型のピアニストではなく、むしろ彼が詩と歌に満ちた叙情的な音楽家であることも明らかにされると思う。演奏の前に必ずお祈りをするというクライバーンは、収入の2割を神霊教会に献金する敬虔なクリスチャンで、レニングラードでの演奏会の午後の総練習では、コンクールの第1位獲得者は個人コンサートを行う義務を持ち、第3位までの入賞者はソ連地方巡演とレコード吹き込みが保証されている。切符の買えない音楽学校の生徒のために、特にプログラムの全部を引き通した優しい心根の苦労人でもある。彼は演奏を始める前に、両手を交錯させながら音階をオクターブと10度で急速に上下させるが、それは左手の運動を円滑にするのに大変役立つということである。頭を45度上方に向け、上体を鍵盤からずっと離してピアノを弾くクライバーンの姿は、目の前に立っているもう一人の姿の見えないクライバーン、つまり内部から 彼自身を監視している第二のクライバーンをじっと見つめている感じで、叙情的なパッセージでは頭を激しく左右に振り、情熱的な学説では前方に身をかしげ、顔をしかめてカマキリが折っているように肘を後ろに突き出すが、管弦楽だけで楽曲が進められている時には熱心に指揮者を眺めて、やがて子馬のように不器用な仕草で肩を幾振りかさせた後、再び鍵盤に指を走らせるということである。紙しぶきで埋められたブロードウェイ街の歓迎のビッグパレード。5月20日のその日は、ニューヨーク市長によってヴァン・クライバーン・デイと名付けられた。そして、ニューヨーク2回、フィラデルフィア・ワシントン各1回の優勝祝賀会的連続演奏会の3日後の5月29日夜半から翌朝にかけて、ニューヨークのカーネギーホールで大車輪で行われたこのチャイコフスキーの LP 版の録音の際にも、おそらくクライバーンは上記のような特徴のある身振りと疲れを知らない若さと、ソビエトのピアノ界の終春リヒテルに天才の一言を発しさせ、その兄貴分のギレリスの寮の方に感動の涙を流させた入信の演奏によって、スタジオ関係者に徹夜仕事の苦労を完全に忘れさせたことはそういない。指揮者はクライバーン自身の要請と米国国務省の特別の計らいで訪米したキリル・コンドラシン。彼はソビエトの中堅指揮者中最も将来を嘱望されている一人で、ソビエト功労芸術家並びにレーニン賞の受賞者。今回の渡米ではクライバーンの伴奏のほか、プロコフィエフの古典交響曲をシンフォニー・オブ・ジ・エアー SOA と演奏して大好評を受けた。ヴァン・クライバーンの経歴を補筆すると、彼はマグノリアという小さな石油会社の支配人の一人っ子で、母はフランツ・リストの弟子のアーサー・フリードハイムに学んだリディア・ビー・オブライエンというピアニスト。ハーヴェイ・レイヴァン・クライバーン氏に嫁いだ以後、ステージから遠ざかっていたが、息子を今日に育て上げた最初の思慮深い先生は、他ならぬ彼女であった。クライバーンが6歳の時に、一家はテキサス州のキルゴア、人口1万500、に移転。12歳で州の音楽賞を得て、ホノルル交響楽団とチャイコフスキーを弾く資格を取り、翌年全米音楽賞を受賞。17歳で高校の課程を修了すると、ジュリアード音楽院の奨学金を得て、同校でロジーナ・レヴィーン、ジョゼフ・レヴィーンの夫人で知名のピアニストに師事した。そのロジーナがクライバーンに言っている。素晴らしい才能。しかし、あなたのお母さんの教え方もとても同じように立派です。1954年にゼルキン、セル、バーンスタイン、シュイシンス、ライゼンバーク、イストミン、その他の審査員のお眼鏡にかなって、レーベントリット賞の最高位に選ばれて、学会に好調のスタートを切ったものの、とどのつまり、大きな借金を背負うことになったのは上記の通りで。要するに、人材の有り余る資本主義のアメリカ楽団では、どれほど実力を持っているとしても、コマーシャルベースに乗り切る輝かしい肩書きを手に入れないことには、堂々と飯は食えないという次第である。クライバーンの両親は二人ともアメリカの生まれ。同家はすでに4代にわたって合衆国で生活している生粋のアメリカ人であるが、ショスタコーヴィチがプラウダに書いた次の祝辞は、そのことと関連して深く味わう必要があるだろう。今日までアメリカの音楽的成功は、その国の人々によって達せられたものではなく、ヨーロッパの著名な演奏家によって与えられたものであった。今回、この若い卓越したアメリカの芸術家が、モスクワで初めての広大な真にそれに値する認識を勝ち得たのは、我々としても誠に喜ばしいことである。曲について。 ピアノ協奏曲第1番変路単調作品23チャイコフスキー。作曲1875年2月。作曲者の死の2年前の1889年に改訂出版。初演1875年8月にグスタフ・G・クロスの独奏ナブラブニークの指揮でサンクトペテルブルクで行われ、9日後にビューローのピアノでボストンでも演奏された。3つの楽章からなり、第一楽章アレグロ・ノントロッポ・エモルト、マエストーソ過度にならぬ程度で早く堂々とと推定された導入部は、ホルンの主奏する4小節の全管弦によって開始され、ピアノの再競争による力強い和音の演奏に乗って、第一バイオリンとチェロが豪壮で華麗な助走主題を歌い出す。ついで自由なソナタ形式で書かれた主部のアレグロ・コンスピリート元気で早くに入り、チャイコフスキーが仮面下の町で採譜したというウクライナ民謡調の快活で律動的な第一主題がピアノで提示されるが、助走主題と同様この主題も再現部には現れず、作曲者自ら第二主題を中心素材として書き下ろした膨大なカデンツァを経て華やかな終結部に進む。第二楽章アンダンティーノ・センブリーチェやや緩やかに素朴には甘美な野草曲にブレスティシモ非常に早くの感想曲が挟まれる三部形式で、一楽章で感情楽章とスケルツを兼ねている。第三楽章アレグロ・コンフォーコ熱情を持って早くは、四小節の助走の後にピアノで始められるウクライナ地方のコサック風の舞踊調を主題とするロンドで、続いてバイオリンの主奏で示される歌謡風の副主題が楽章の後半で大きく好調し、雄大かつ華麗なクライマックスを作る。管弦楽編成は、フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット各2、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、ティンパニー及び弦楽5部。1958年9月発売の日本初で LP、LS2183 の解説を転載しました。ヴァン・クライバーン。1934年7月12日、アメリカ合衆国ルイジアナ州シュリーブポートに生まれる。フランツ・リストの孫弟子にあたるピアニストであった母リルダからピアノの手ほどきを受ける。12歳でテキサス州ピアノコンクールに優勝し、ヒューストン交響楽団と共演してオーケストラデビューを果たすなど、早くから才能を発揮した。17歳でニューヨークの名門ジュリアード音楽院に入学、モスクワ出身のロジーナ・レヴィーンに師事。1954年にはニューヨークのエドガー・ M ・レーヴェントリット賞を受賞して、ミトロプーロス指揮のニューヨークフィルと共演した。しかしその後故郷に戻り、母のピアノ教室を手伝って過ごす。1958年愛弟子の行く末を案じた恩師レヴィーンの勧めで、ソ連初の国際音楽コンクールである第1回チャイコフスキー記念国際コンクールに出場したクライバーンは、たちまちモスクワの話題を独占してしまう。力強いテクニック、ロマンティックな音楽性に加えて、190センチの長身にブロンド、グリーンの瞳、夢見るような目鼻立ちを持つ若きピアニストの快進撃は、遠いアメリカへもニューヨークタイムズ紙の記者のペンによって逐一報告された。ついに優勝の栄冠を勝ち取ったクライバーンはアメリカの英雄として凱旋帰国。アイゼンハワー大統領を自ら空港まで出迎え、 ホワイトハウスで祝賀パーティーが催された。ニューヨークでは、五番街を花吹雪と歓声に包まれながらオープンカーでパレード。彼が弾いたチャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番のレコードは、300万枚を超える驚異的売り上げとなった。1961年には、ヴァン・クライバーン財団が設立され、翌年、ヴァン・クライバーン国際ピアノコンクールが誕生。1966年には初来日も果たし、世界のトップピアニストとして華やかな活躍を続けた。しかし、1978年、音楽家としての円熟期ともいえる43歳で、クライバーンは演奏活動からの引退を宣言。以来、ホワイトハウスやチャリティーコンサートでの特別な演奏を別にして、ほとんど沈黙のうちに過ごす。伝説のピアニストの復活は、1987年の当時のソ連のゴルバチョフ書記長を迎えたホワイトハウス主催晩餐会での演奏が予兆となる。1989年、クライバーンはチャイコフスキーコンクール決勝の場であるモスクワ音楽院大ホールでも演奏した。そして1994年には全米コンサートツアーを行い、多くのファンを熱狂させて完全復活を印象づけている。1996年には21年ぶりに来日して、リサイタルと協奏曲の演奏を行い、大きなセンセーションを巻き起こしたことは記憶に新しい。その後、1997年と2000年にも来日。このアルバムは、クライバーンにとってメジャーレーベルでの初めてのレコード録音であったのみならず、彼にとって文字通り記念碑的なデビュー版となったものである。発売以来、クラシックのレコードとしては記録的な売り上げを重ね、CD 時代の現在に至るまで、カタログから消えたことがない不朽の名盤と言えるだろう。RCA には、この後1975年まで、協奏曲を中心に彼の主要なレパートリーを録音していくが、それらの中でも、クライバーンの演奏のみずみずしさが最も鮮烈に刻印されているのが、このアルバムである。クライバーンは、チャイコフスキーコンクールから帰国後、5月19日に、カーネギーホールで、ラフマニノフの3番とチャイコフスキーの1番という組み合わせで、凱旋演奏会を行った。残されたセッションシートインフォメーションによると、RCA は5月28日と29日に録音セッションを設け、28日は午前10時から午後1時までと、午後7時から10時まで、マンハッタンセンターで、プロデューサー、ジャック・ファイファー、エンジニア、ジョン・クロフォードというコンビで収録が行われた。翌日は午後3時から6時まで、場所を変えてカーネギーホールでセッションが組まれていたが、それはキャンセルされ、結局29日の夜中から明け方5時までセッションが持たれた。結果的に29日深夜、つまり30日早朝のセッションで収録されたテイクのみが使用されている。想像をたくましくすると、28日にセッションを行ったところ、19日の本番が行われたカーネギーホールより残響の多いマンハッタンセンターの音響に、クライバーン自身が満足できなかったため、本来は翌日の午後もマンハッタンセンターでセッションが行われるはずだったのに、土壇場でカーネギーホールに変更。ところが、カーネギーは夜は別のコンサートが入っていたため、夜中からセッションを行わざるを得なかった、というところではないだろうか。指揮のキリル・コンドラシン、1914年3月6日、モスクワ生まれ、1981年3月7日、アムステルダム没、の、周到で情熱的なバックアップぶりも、この録音の価値を大いに高めている。ロシアの指揮者の中でも、ロジェストベンスキーと並んで、最も西欧的に洗練された感覚の持ち主であり、 音楽の細部の緻密な再現にも秀でていたコンドラシンにとっても、この時がアメリカデビューにあたっていた。オーケストラの見事な統率ぶりが好評であったため、次のシーズンにも招聘を受け、その2度目の訪米の際、1958年10月29日と30日に、ニューヨークのマンハッタンセンターで、ハチャトゥリアンの仮面舞踏会、カバレフスキーの道化師、チャイコフスキーのイタリア奇想曲、リムスキー・コルサコフのスペイン奇想曲という4曲を録音している。現役 CD、BVCC37295。なお、オーケストラは、交響楽団とあるだけで特に名前が記されていないが、通常、いわゆる RCA ビクター交響楽団と表記されているフリーランスのメンバーによる録音用のオーケストラである。メンバー表を見ると、コンサートマスターは名手オスカー・シュムスキー、バイオリンにはビクター・アイタイ、フェリックス・ガリミール、イシドア・コーエン、ビオラにはウィリアム・リンサー、ワルター・トランプラー、チェロにはハーヴェイ・シャピロ、フルートにはジュリアス・ベイカー、オーボエにはロバート・ブルームなどが顔を揃えている。これは、例えば同年4月に行われたルービンシュタイン独奏によるブラームスのピアノ協奏曲第2番、ヨーゼフ・クリップス式とほぼ同じメンバーであり、そちらは RCA ビクター交響楽団としてクレジットされているため、このクライバーンによるチャイコフスキーも同じ団体と判断して差し支えないと思われる。この子を長沢菊也。XRCD24 とは、JVC の XRCD24 のプロセスはマスタリングから始まります。オリジナルマスターからのアナログ信号は、カスタマイズされたマスタリングコンソールからダイレクトに出力され、新開発のビクター製 K2-24bit AD コンバータを用いてデジタル変換されます。この24bit のデジタル信号列は、デジタル信号再生成装置であるビクター製デジタル K2 を通して純粋な符号成分のみが送信され、光磁気ディスク、MO レコーダに出力されます。この過程でのデジタル K2 は、デジタルプロセス部がアナログプロセス部に及ぼす影響を遮断、24bit という高純度な AD 変換を可能にします。また、XRCD24 のプロセスでは、CD 製造工程への受け渡し用オーディオ記録媒体として、安定した特性と24bit の記録能力を持つ MO ディスクを使用しています。ビクターのディスク生産工場にて、24bit PCM9000 フォーマットの MO ディスクは、さらにもう一度デジタル K2 を通して再生されます。この段階では、再生時にデジタル信号に寄生する実体や歪みを除去します。次に、この24bit 信号列は、高精度 K2 リビジウムクロックでシンクロナイズした K2 スーパーコーディングによって、24bit のクオリティを持った16bit 信号に変換され、さらに CD 記録フォーマットである EFM 信号にエンコードされて、新開発の DVD K2 レーザーに送られます。そこで EFM 信号はカッティングマシーンのレーザーに送られる直前に再生成され、さらに音質に最適な線速度、ピッチで記録するエクステンデッドピットカッティング技術を採用して、最後の最後の段階でデータストリームに存在する可能性のあるタイムベースジッターが除去されます。このようにしてレーザーカッティングしたガラス原板は、XRCD24 専用の高精度マスタースタンパプロセスを経て、XRCD24 プレスラインで成形されます。以上のマスタリングから製造に至るプロセスこそが、オリジナルマスターテープから CD への最高音質の音質転送を可能にするものです。 細部に至る原音への配慮により、演奏のすべてのニュアンスが録音された時と同じに再生され、皆様にアーティスト、プロデューサー、エンジニアが意図した通りの音を楽しんでいただけるようになります。これが XRCD24 です。XRCD24 は、すべての CD プレイヤーで再生できます。XRCD24 の特徴。すべての通常 CD プレイヤーで24ビット相当の音が再生可能。世界初の24ビットマスターによるダイレクトカッティングと音質管理。外部からの音楽信号変化要因を徹底排除し、原音を維持。マスタリングからカッティングまで、全機器をカスタマイズしてパワーアップ。選び抜かれた音の職人たちの耳による厳しい音質管理。原音探究 JVC K2 テクノロジーの集大成。